は、エイムローの浜田です。
こうです。
哲郎です。
はい、このエイムローではアメリカのバスケットボール情報、特に NBA のニューストレンド、プレイヤーの分析など海外現地の情報も元に発信をしていく番組です。実際に NBA チームに所属をし、まあ、インターンシップとしてスカウト業務をしていたメンバーであったりとかが、さまざまな視点からバスケ、特にアメリカバスケについてお話をしていきます。それではよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今回はメンバーの自己紹介ということで、
そうです
ね、3人で、はい、そんなキャラだと思ってますで、まあ、簡単にそのバスケットボール歴みたいなところとポジションをお話をしていければなというふうに思ってます。
はい、
はい、
じゃあまず、僕から
了解じゃあ浜田さんから。
はい、浜田です。もともとバスケ歴で申し上げると、小学校3年生からスラムダンクの、再放送世代ということで、スラムダンクを見てバスケットボールかっこいいなと思いましてバスケを始めました。で、まあ、小学校の時に結構強いチームにたまたま入りまして、
たまたまから
たまたまでしたねものすごい厳しかったですけどそこからなんか全国大会に出させてもらったりとか、
すごい
中学校でも、いえいえ中学校は僕と、そうなんです東京代表選んでいただいたりとか、高校ではまあたまたまですけど日本一になりまして、
あの洛南高校ですよね
洛南高校になりましてはい、
ウィンターカップを、
ウィンターカップ優勝しましたね。
スタメンで、
全然そんなことないんですけど。
下目ですよね。だって7番来てますよね、浜田さん。
いや、あれはね、あれね、2年生の時なんですよ、あれは。
あ、そうなんですか。
そう。そうなんです。まあ、こんな、そんなこんなで、今も社会人でバスケやったりします。
なるほど。
はい。
すごいな。
ポジションは？
ポジションは2番です。
2番。そうですね。はい、2番っぽいっすよね。
いや、あの、それ見た目じゃないよね。
見た目じゃない。プレイスタイル。実際に、そうそう。プレイしたことあって、同じ、まあ、不定期ですけど、たまにちょこちょこプレイ一緒に、大会とか一緒に出たりしてまして、そこで、ね、プレイ見ると、やっぱり、まあ、日本だと2番っぽくないかもしれないですけど、なんか、なんとなく、なんか、日本の、まあ、スラムダンクとかアヒルの空とか日本の漫画見ると、だいたいスモールフォワード3番がなんかスコアラーっていう感じのイメージですけど、
確かに確かに、うん、確かにな
んかあの NBA アメリカでは結構2番がなんか点取り屋っていうイメージが、まあ、ジョーダンがいるからっていうのがあったかもしれないけど
まあジョーダン、コービーとかがちょっと、
ね、そうそうそう
2人いるからっていう
浜田さんのイメージだと僕個人ですよ、あの、はい、なんか NBA 選手の人に例えると、うん、一番最初に出てくる人がモンタエリスで、
あ、そうそう、僕も同じ同じ
やっぱり
モンタエリスだった。
一番近いのがモンタエリスだと思ってて、あの、はいはいはい、圧倒的なスコアラーのあの向き方っていうか、あの、はいはいはい、うん、なんか一発目からやっぱ抜きに行こうとする姿勢と、あの、うん、その一本目のスピード感と、うん、なんかそこのオフェンス力はめっちゃモンタエリスと似てるなと思って、
はなんか照れるなこれ
褒め合いする回みたいない
いですね、いいですね、
めちゃくちゃ照れるよ
これ、
まあ、
これ全く
モンタエリスって今プレイしてないんで、今の選手から、うんうん、すると多分ルー・ウィリアムスとかウィル・バートンとか、多分 そこの2人の選手になるかなと。
これ全く、
なるほどね、
僕も同じ、
あのね、ほぼ同じ、そのすぐ出てきたのがモンタエリスで、 特にそのあのゴールデンステートとかにいた時のその最初の頃の問題です。そのいわゆるその平均が20点
取れる、
そう20点超えしてた時の。
はいはいはい、
問題率が出てきて、でまあその鉄と同じ通りその一歩目その一発目のオフェンスの時にシュートをしに行くんじゃなくて、
う
ん、ドライブで決めに行くっていうのがどっちかというなんかエリスってどっちかというとそのアウトサイドのシュートでこうバンバン決めるって点を取るっていうよりかは
そう
自らドライブしてまあ、ファールとかを誘うっていうのもあるし、その結局ドライブしてからオフェンスが始まる選手。
そうそう、中から外だよね、彼
は。なるほどね。
イメージがあったかなと。で、そう、で、その、で、じゃあ最近のバスケで言ったら、そう、ウィリアムズ、ルー・ウィリアムズが出てきちゃった。
そうそうそう。
ちょっとプレイスタイルは違う、その、
ちょっと違うけどね。
ちょっと違うけど、でも、その、うん、点取り屋っていう、あの、マインドセットは、
そう多分似てる角度から言うと 95% モンタイリスと似ててでルー・ウィリアムズだと70、80ぐらいに落ちる感じなんですけど、あの、
うん、なるほど
で個人的に浜田さんに目指してもらいたい方向性を言うとブランドン・ロイを目指してもらいたいってい
う頑張る
個人的に
頑張る
ブランドン・ロイ、
ちょっと思考が変わるんですけど、でも、うん、そうするとより全体を見てあのパスセンスもそのオフェンス力全体を全部仕切れるようになるっていうのが一番の
理想かなと。なるほど、うん、
なるほど。っていうことはそのスラムダンクで言ったらルカワがパスを出し始めた時の
三能戦だよ
ね。三能の後だよ。三能の後だよ。
もう一人逸材を見つけた時犯罪先生が
面白い。
そこをじゃあ目指してほしいという。
そこは個人的に
開花してるところをちょっとじゃあ見たい。
あと一番輝いてた時のブランドのね、あの
怪我じゃない。
あの時はちょっと忘れて、あの右のブランドの絵は本当すごかったから。
うん、いやすごかったよね。怪我はすごい
残念だけど、ね、
まあ、そのまあ残念なことだったけど、そう。ブランドの絵はな。
そう、じゃあ浜田さんは問題リストでした。
あんまりなんか議論というかそのね。2人とも同じ答えを出しちゃったから
全く同じ答え出したから
でもそれだけ印象
それだけ似てるっていうことだ
ね。あ、なるほどね。まあそういうことよね。確かに
すごい。じゃあ次こうかな。
じゃあ次いきます。
バスケ歴から、
王君、
あのまず僕はあのアイコンで言ったら豚です。あの唯一人じゃないです。そこからまず説明しないとね。
人だけどね。
人だけど豚という、うん、あのちょっとこの辺の話は長くなるからそれは置いといて、で、バスケ歴からすると、なんだろう、小1の時アメリカにちょっと住んでいて、その時に、うん、夏のなんか夏のなんかバスケ2週間ぐらいのキャンプかなんかに参加していて、そこで初めてなんか、うん、なんかバスケみたいなのしっかりちゃんとなんかやった感じがして、うんうん、でもまあ別になんか全然その辺覚えてないけど、なんか行った記憶だけあるっていう。で日本に戻ってきたのが小2かな。で小3ぐらいからか、浜田さんと同じかな、多分小3ぐらいから、うん、その、YMCA の方でバスケを始めて、うん、で、もう全然なんか浜田さんの後に行くと、全然すごいバスケ歴なんですけど、一応、小6の時は、市選抜までは選ばれていて、うんうん、で、その時の、県大会までは行って、うん、 ただ県大会2回戦負けくらいで、あ、全然ちゃんとなんかできてなかったという。で一応中高学校のバスケのチームでやっていて、うんうん、でもそこからはもう本当に大学からはもう遊び程度、本当に週に1回やなってからも、まあ、シューティングとかたまに行ったり、で最近になってそのもうちょっと、まあ、たまに大会とか出たり、こう、うんうんうん、定期的にこうなんか交代ごととかをやるようになったかなと。バスケ歴としてはそれぐらいかな。全然なんかこうなんか普通にやってたっていう。
いや、その後僕から行くからやめて。それは僕全く視線も何もないから。
いや、じゃあでもほら経験があるじゃん。
まあまあ、ね、そのだ、ね、まあ、それは後で言われて。あ、
はい、どう
け。こうはでも
こうくんはね、
ポジションとしたら、まあ、ずっと、まあ、小学生の時は身長が低かったわけど、3番を他の人たちがそのガードっぽい人がいっぱいいたから3番を結構やっていて。
そんなんだよ。
そう、あの、そう、なんか小学生の時は身長が多分低かったけど、
そうだよね。
そう、3番、
多分
主に3番。
普通に YMCA とか一番背が小さかったけど、あの、普通に3番やってたよね。
うん、まあね、そもそもまあね、あんまりその真剣にやってたけど、そのなんか、まあ、一応 YMCA だからっていうのも多分あるけど、うんうんうん、まあ、たまたま周りにガードがいっぱいいたから3番で、さらに言うと、うん、ベンチスタートが多かったかもしれない。あんまり
スタメン、シックスマン的なね。
うん、なんか でも別になんかシックス、そのルー・ウィリアムズとかみたいに得点を取りに行くそのシックスマンじゃなかったという、なんか不思議なポジションにいたと、
うん、でそれはすごいわかる。
そうで、中高はもうそこからポイントガール1番にコンバートして、もうずっとそこから1番をやってました。
うんうんうん、確かにね。
こうはあの面白いのが、なんか1番やってる割には、まあ特に多分あのじゃあ3人が一緒にプレイすると1番をやったりやんなかったりしてて、結構なんだろう、あのオフガード的な2番3番系の仕事もすごいやってくれるからめちゃくちゃ助かって、でもボールハンドリング多分あのうちらのチームとかでは割と、まあ、多分一番高かったりするから、うんうん、あのなんだろう、個人的にはあの結構幅広いなんか NBA の人たちに当てはめていて、うん、なんかいくつか出すと、一番近いの誰だろう、一番近いのあれだけど、
俺マグシボーグスやと思ってた。
おー、すごい、ちょっとレトロな選
手を。とりあえずコウ君はまあ誰よりも走ってて、
あ
で何やろな、そのバケモン地味だった体力とスタミナがあり、その何やろな、こうなんやろ、ちょっとつ猛進でもうガンガン抜いていくみたいなイメージが俺の中で強いから
。おお、あの今回当たんなかった。あの福浜田さんは、僕はいくつかあって、一番近しいのはもしかしたらコーリー・ジョーセフで、あれシーンとなった。
コーリー・ジョーセフ。
なんかガード1番2番できてディフェンスが上手くて、うん、っていうあのでめっちゃ信頼できる選手っていうところで、だからコーリー・ジョーセフ以外だと、うん、マシュー・デラベ・ドバ日本語で言うと、
あ
とか、そうそうそう、あのまああのディフェンスをもうちょっと集中するとパトリック・ベバリーとか、あのでちょっとレトロ行くとエイバリー・ジョンソンとか。
うーん、
なるほど。
スパーズ時代のね、あのリテルジェネラルの時にあのとかで、個人的に理想系はあの毎回理想系をちゃんと入れるから仕事がね、あのなんか 2パターンあって、一つがマーカススマートで、これ多分コーニー何回も言ってるけど、うん、マーカススマートで、もう一人がジュルーホリデーかな。
なるほどね。
結構役割としたら結構違うよね。
そう
ホリデーとスマート、
ちょっともうちょっとスコアラー的な。でもホリデーって別になんかガンガン点取りに行かないタイプだから、うん、だからそこのバランスだよね、うんうん、だからいわゆるポイントガード、シューティングガード、どっちもできるっていうのが多分前提、頭の中に前提としてあって、でディフェンス寄りが強くて、でなおかつリーダーシップ持って安定する人っていうのを考えると、そういうリストが出てくるって感じですか。
なるほどね、うんうんうんうん、なるほどね。
なんかそれに対してこうなんかいやこれは違うぞみたいない
や別に違うっていうか、ね、そのまあ個人の意見としてそういやなんかね、ちょっと残念なのがちょっとみんなガードだからね、なんかちょっとあの
確かにね、
ちょっとそこがそこがちょっとなんかどっちかっていうとみんななんかね、その1番2番とかの方向に、まあブランドン・ロイは3番もできなくはないけど、ね、どっちかっていうとそっち側にな
っちゃうから。だってマーカス・スマートだったら5番までいけるよ、あの人
あの
あれ普通にセンターガードしてるから。
いや、あのね、それはスマートだからできる。それはスマートの体格があるじゃん。こっちは、あの、カメラでさらに座ってると絶対わかんないけど、その、
あの。一番背低いからね、この中で。
そう、一番背が、ちなみに一番背が低い。あの、160代という、あの、そこはちょっとマーカス、で、体重も多分、
まあ、ね、
一番低い。かも。まあ、わかりました。じゃあ、スマートか。
ホリデーを目指して、目指してめっちゃ偉そうに言うっていうね。なんだよ、こいつ。
はい、じゃあ、次、最後。
はい、じゃあ、哲郎です。コウの、実は2人兄弟で、僕が弟の方です。
あ、そう、
はい、その理由の生意気なのはその理由です。はい、結構なんで。バスケ歴で言うと、浜田さんとかこうと比べると全然レベルが低くて、視線罰にはならなくて、まあ、始めた理由を多分こうがやってたから、僕が、うんうん、まあ、大体子供の時はこうに常に勝ちたいっていう思いだったんで、バスケを始めて、でそこで、まあ、高校からちょっとアメリカの方に留学してたんですけど、うんうん、高校でももちろんプレーはしてたものの、まあ、もちろんアメリカ本場なんで、うん、全然活躍できず、やってて、で大学は遊び半分でやってて、でそこで、運よく、うん、たまたま、まあ、ボストンの方の大学に行ってたんですけど、その中で、まあ、たまたますぐ近くにダニー・エインジって、今もそうですけどボストンの GM ボストン・セルティックスの GM が住んでまして、大学の近くに、うんうん、でたまたまうちの大学に、
あんな広いアメリカなの
たまたま
隣にいるという、
うちの大学に来てくれて、でなんか登壇してたんですよ。ちなみに今、一番下の息子さん、僕の大学でプレイしてるんですけど。
へぇ
ー。まあ、でも、まあ、登壇した時に、たまたまいろいろ話す機会があって、そこで、恐れ恐れ、ちょっとインターン探してるんですけどっていう話をしたら、いいよいいよって言われて、何したいのって聞かれたら、なんかセルティックスのビジネス関連ではなくて、そっちはやりたくないってズーズーしく言って、バスケットボールオペレーション、まあ、いわゆるそのトレードとかスカウト業務とか、うん、そういう系の仕事にやってみたいですっていうのを言ったら、 たまたま彼らもあのそういうインターンの制度を検討してて、で、うん、あじゃあ一回やってみようかって言われて、で2012年の終わりぐらいから2013年の半ばぐらいまで普通に大学行ってた最中に、セルティックスの方でスカウトのインターンとしてやらせてもらって、
うんうん、すごいなーそれも、そ
う超ラッキーっていうね
すごいよな
夢が叶う、すごいよ子供の時に NBA でプレーしたいって思ってたんですけど、あのまさか NBA チームにインターンできるとは、ね、ちょっと思ってなかったんで、
ほんまにすごい、
いやでもめちゃくちゃ楽しかったですね、やっぱりあのいろんな、 なんか場面っていうか、もちろんその、うん、あの2月にトレードデッドラインって、まあ、いわゆるトレードするかどうかっていう話だったり、うんうん、ドラフトに向けての準備だったり、まあ、そういう会話を聞けたり、普通にダニー・エイジが、普通に平日とか週末に電話かけてくれて、試合一緒に見るかって言われて、普通に家に歩きに行ってで、普通に一緒に試合見るみたいな。
すごい。
では超超超ラッキーですね。
いやすごいよね。
すげえな。ああそれもう。だからそのバックがそういうことなのね。
あだからバックがセルティックスなのと、だから僕が異常にその選手にどういう選手に似てるかって語るのは。そういうこと、そういうことをやりたくて。
詳しさレベルがちょっと違うよね。
なんで、なんかそういう、まあ、あののが好きで、で、まあ、それをちょっとお二人に投げると、僕は、あの、コート同じポイントガード、まあ、一番背が小さかったんで、もともと、あの、ポイントガードなんですけど、はい、っていうところから、NBA 選手としては、っていう課題を投げると、多分結構振れ幅広いんですよ、僕の場合。
いや、もう、ちゃんは一つやな、俺はもう。
あ、そう、あ、でも多分浜田さんとプレイするとき、多分プレイスタイルが大体決まってるんで、だからだと思う。
はいはいはいはい。
え、あ、そっか。じゃあ浜田さん、誰？
誰？
いやもうてっちゃんはもうやっぱりもう俺の中で仕事人っていうイメージがものすごい強くて。
仕事人。
おお。
まあ野球でいうキャッチャーですよ。
ああ、なるほどなるほど。
あ、まとめる人。
コート上の監督ですよ。
ああ、うちらのチームだとそうしてますよね。
もうっていうことも踏まえて、もうなんかもうデレック・フィッシャー。
なるほど。
ああ、わかるわかる。
まあ確かにそのリーダーシップっていうか、
まあね、
状況に応じて。
じゃあ、こうは？
なるほど。いや、結構、僕は難しいなと思って、その、なんか多分小学生の頃から見ているから、その、多分なんか、小学生の頃って、まあ、これちょっと外れるんやけど、小学生の頃はイメージとしたらちょっとアイバーソンっぽい感じで、得点をとりあえず取りに行く、その一人あの勝手にボール運びして、
もうあの勝手にあのリバウンド誰か取ったらくれって言って、
くれって言って
で点を取りに誰より早くあの走ってレイアップしに行くっていう、
そうっていうイメージが小学生の頃の鉄のプレーはそうで、
そうだね、
でそれを見ていて、ああなんかジョーダンの靴履きながらアイバーソンかなと思いながら
やってた。
で多分中学生になったら、その多分今もうちょっと今のプレースタイルにちょっと寄っていって、 その特に中3の頃とかはそのガードポイントガードとして、まあその他の選手にこうちゃんとボールを振り分けつつ、自分でも得点を取りに行く、
はいはいはい、
なおかつその時もまだそのやっぱりバスケ IQ、そのって 言うと、やっぱりその時からもやっぱり高かったっていうのはあるから、いや、
ね、それは違う気がするけど、
いや多分その中3のその、まあ、
同じ学年の人と比べて、
そう、同じ周りの人たちに比べると圧倒的にただ単にバスケができるんじゃなくて、そのなんかもうちょっとそれよりもっと深く分かっているような感じはして
ような感じね、うん、
そうそうそう、あのこれはもうあの外から見てるからさ、まあね、そう感じるだけで、だからそういう意味だと出てきた選手がナッシュかなっていう、スティーブ・ナッシュ、
すげえめっちゃオールスターで、
いや、そのこれはね、それはね、それはね、俺も思った、
いや、あのナッシュ、その
間違ってると、
いや、そのその当時ね、その中学生の頃とかは、
その時はね、
その当時の鉄は多分ナッシュ的なポジションで、その
当時は、ね、
そう、あのまあ自分
で
も
今で今
もちろん、あ、まあ今ね、今だとちょっと、まあちょっとど体型もちょっとあるんやけど、
あの太ってるっていうところか、
いや、あ、そ、いや、そんなことは何も言ってないけど、あのサクラメントのマイク・ビビー、
あー、ほら、やっぱりやっぱりじゃん。
それは思った。
あの、
いや、でもあれやな、やっぱり似てるわ。思う。俺も迷った、それは。わかるわかる。
なんか、あの、多分普通に自己分析すると、結構プレイスタイル変えるんですよ。人によって。
はいはいはいはい、
あの、浜田さんがいるとスコアラーがいるんで、うん、僕それは、はい、やらなくていいかなって思っちゃうんですよ。だからどっちかというとチームまとめの方に入って、だから多分浜田さんとしてはデリック・フィッシャーとして見えて、
あ
ー、コートプレイするときって、ね、あの浜田さんがいたりいなかったりするんで、多分どっちもエチュー見てるんですけど、あの、はい、スコアラーがいないときは無理やり自分で取りに行ったりするんで、でもそれってどっちかというとなんかスリー打ったりドライブしたりっていう形なんで、なんか、うんうんうん、多分個人的な理想系が多分パティ・ミルスとかそっち系に多分入るんでしょう、はいはい、でも多分、
ね、
圧倒的な点取り屋じゃないんですよ、僕は。点そんなに取れないんで、だからうまくいってシューターになれるかとか、多分そのレベルだと思う。
てっちゃんのイメージはあれだね、あのドリブルで一人でも持っていく
一人で持っていく、
あれすごいよね。バックコートから運んでそのままフロントコート入ってそのままレイアップ行くっていう光景がめっちゃ俺の中ではイメージ強いかな。
でもあの 1,2 回ぐらいしかできないですけどね、試合で疲れてるんで体力がなくなった。
すげえな、全部持ってったって思って横で見てます、いつも。すげえなって
たまにね、はい、
自分としたらミルスか、
あれのイメージが強いな
そう、だからまあ、ね、それぞれ多分いろんなプレイスタイルがあって、あの、うん、だからこそなんかいろいろお互いそのプレイするときに面白いと思うし、
面白い、
うん、なんかそこを見、う
ん、いや、なんかちょっとミルズがなんかちょっと引っかかるわ
めっちゃ気にしてるやん。
理想って言ってるんだよ。
だったらビラプスにしてよ。
ビラプス違うでしょ、ポストプレイできないよ僕。
いや、体があるじゃん
いや今ね太ってるだけ
いや、なんかでもそのミルズだとその
理想よ、理想。
いや、ちょっとなんかその、多分その指示を出すとしたら、ちょっとミルズだと弱い感じがするんだよね。だからもうちょっと。
個人的には指示出したくないもん。
あ、そうなんや。
出さないといけないメンツだから出してるだけ。
あ、
だから僕は、
ね、あ、じゃあうちらのせいか。
そう。いや、でも浜田さんだって何も言わないっすもん、試合中。
でもね、あれありがたいねんな
多分気づくところが違うから、
うん、
だから すごいそこは気になるんですよ。そのチームのダイナミックとか、なんかチームとしてまとめ役がいるかっていうのはすごい気になるんで、それがいれば僕はもう例えば点取りに行くと か、不器用なんで一つのものしかできないんで、なんかまとめだったらまとめしかやらないし、なんかシューティングだったらシューティングだけやるしっていう、なんか多分若干そこ の全部のことが一緒にできないんで、だからだと思うんですよね。
いや助かってます、いつも。
最近全然プレイしてないですよ、一緒に。
絶対な。
なるほど。
まあ、一応そんな感じでね、あの各プレイヤーのね、あの分析とかを、はい、
特徴もありつつ、
ね、賛
否ありつつ。
じゃあ今後なんかそのいわゆるそのこのエムローっていう番組で、
うん、
何を話しますかね。
そうね、やっぱり僕が感じてるのは、この2人の兄弟はものすごい詳しいんで、
ハードル上げすぎ、
怖い怖い。
こう何ですかね、こう一つの、まあ、イベントがあったりしても、その背景とかってやっぱり日本にいるとなかなかやっぱりその事実しかわからないので、そういう話をまあこう何気なく会話している時に、いや実はねみたいな話をよく聞くので、
ああそうですね、
こんなことが裏側であるのかっていうのはやっぱり聞きたいなっていう感じなので、なんかいろんな切り口でユーザーの方にもお届けできるんじゃないかなと個人的に思ってます。
まあ、僕も多分同じように、みんなバスケ好きで、まあ、特に僕とコウは、まあ、兄弟なんで、ずっともう10年以上前から NBA についていろいろ話し合ったりとかしてるんで、なんかそれを、まあ、いわゆるウェブ上でやるっていうだけなんで、はい、なんでなんか気軽になんかバスケのことをちょっとでも深掘りするっていう感じで、はいはいはい、まあ、お互いなんかいろいろ教え合えたらなっていう感じですね。
いいんじゃないでしょうか。
じゃあということで、はい、
そうね、一旦今回はまあ自己紹介ということでおなかりにして、はい、次回からちょっといろんなテーマで話をしていければなというふうに思ってます。
はい
はい、
じゃあ1回目終了、ありがとうございました。
ありがとうございます。